皆さんこんばんは。今日の御言葉は、東京という文化の中に住む僕らにとって非常に示唆に富む重要な箇所です。もし一言ずつ丁寧に読み解いていけば、大変売るところがある箇所ですが、今日は全体を俯瞰することで、この箇所の重要なポイントを捉えて、結婚というものに対する聖書の視点をパノラマ的に、全体的に見ていきたいと思います。その意味で、ここでは結婚のまず本質、二つ目にその役割、三つ目に必要性、それから最終的にそれが示すものを見ていきたいと思います。一つ目のポイントは、結婚とは何かです。結婚の本質は何かという問いに対し、今日の箇所は新約聖書的な回答を与えてくれてます。と同時に、パウロはそれを旧約も引用しながら語っているので、聖書全体から結婚について知ることができます。31節はこう言ってるんですね。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると。これは創世記の2章24節の引用です。そしてこのアンダーラインのある結ばれは、強い拘束力のある契約を表しています。ですから、結婚の本質は愛してると二人が言うことではなく、それも現在の宣言ではなく、未来の愛の約束、拘束力を持つ制約だということができます。それも常に愛しい感情を持ち続けるという約束ではありません。誰もそんな約束守れないからです。そうではなく、これは感情の浮き沈みに関わらず、長期的にどんな時も愛して、また誠実に相手に仕え続けるという約束です。お分かりになるでしょうか。情熱というよりも、ものすごい冷静なもんなんです。これが結婚の本質です。契約なんですよね。また、時世も一般の感覚とは違います。つまり、現在の愛の宣言ではなく、未来の愛の約束。これは僕らが通常理解している結婚観とは違います。今の時代、どっちか言うと、また契約ではなく、化学反応みたいな、電気ショックみたいな、同居やパートナーシップを大事にするからです。契約って、そんな冷たいこと、冷めたこと言わんといてよと言われそうです。僕ももし二十歳の時にこのことを聞いたら、そう思ったかもしれません。でも、結婚38年にして、この契約の意味が今はよーくわかります。そしてまた、それとは対照的に、結婚や恋愛についての素晴らしい詩をたくさん残している20世紀の世界的な詩人に、W.H. オーデンという人がいます。で、彼は、こんな風に言うんですね。すべての結婚は、たとえそれが不幸であっても、いかなる恋愛よりも無限に面白いって。たとえ不幸であっても面白いというのも、なんでこんなことが言えるのかと思いますが、その理由を彼はこう言います。結婚は時間と意志の産物であって、一時の感情の結果ではないからだと。なぜそう言えるのか。オーデンは設定としては、この僕に対してこんな風に語るんですね。君は38年前、岡島畑江さんと最初に手をつないだり、キスした時の興奮は覚えてるか？それは今も変わらないかと。もちろんそんなことはありえないわけです。が彼は言います。あの時のあなたの感じた興奮と化学反応は、ほとんどが自我だ。その興奮の正体は、自分がなかなかいいと思っている人から、自分もいいと思われているところから来る興奮であって、それは人間が誰しも持つ 承認欲求が満たされたという喜び。それはそれでもちろん素晴らしいんだが、その自分が素敵だと思う相手から好かれているという興奮は、本当に相手を愛する時の興奮とは別物だ。それは自分自身に関することであって、本当に相手を愛するとは、その人の喜びと幸せのためなら、たとえ自分の右手を切り落としたとしても構わない、死んでもいいいうぐらいの覚悟で献身すること。確かに両方とも情熱的かつ素敵なことではあるが、中身も方向性も違うと。前者の状態でたとえ情熱的な一夜を過ごしたとしても、相手のために犠牲を払う気持ちが一切ないなら、それは自分自身の中身のもう自分中心の感情でしかないと。じゃあ後者の本当の愛から来る高揚高まりというのはどうやったら生まれるんか。彼は言います。それにはまず時間がかかると。相手がどんな人かわからんのに、その人と恋に落ちた気になっても、それは実は自分が相手に持つイメージに対して恋してるだけであって、実際の人物に対して恋してるわけではない。つまりその人物を知るのにまず時間がかかるということ。そして第二に、本当の愛の高揚を得るには犠牲を払う必要があるとオーデンは言うんです。一緒に困難を乗り越えるということ、つまり対立と和解を繰り返し、時が経つにつれて徐々にその人物そのものへの愛、たとえ自分が犠牲を払ったとしても、その成長と繁栄を願うという献身に変わっていく。これも情熱だって、かつそれは育っていく。そしてそれが人生の意味でもあると。かつそれは恋愛感情なんかよりよっぽど深いもんなんですね。なぜならそれは時間を超えた契約だからです。その意味は後でもっと詳しくお話ししようと思います。結婚とは何か、これがまず一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、結婚の果たす役割。その役割を二つ挙げるとすると、それは清めと調和です。25節以下には清めについてこのような御言葉があります。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワはシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。ところでキリストが地上に来られた理由は何だったんでしょう。ご自分が崇拝されまた礼拝されるためでしょうか。確かにそれもありますが、それだけではありません。キリストは変化をもたらすために来たんです。僕らが霊的に歪み傷ついた状態になってしまったんで、それを霊的に美しい存在に変えるためです。実は結婚の基盤はここにあると聖書は語るんです。ただし配偶者はあなたの救い主ではありません。そうではなく、真の救い主に協力してキリストがあなたを形作らんとするその最終形に向けての助けて触媒の役割を果たすんです。この事実を、現在のこの文化と比較して考えるために、もし街行く若い人に、あなたの結婚の目的は何でしょう、どんな人が理想ですかという質問をしたら、大勢の場合、多くの場合が 私を変えない相手がいいという内容で返ってきます。つまり結婚相手は何らかのプラスを自分にもたらす人で、自分の人生を豊かにする存在であってほしい。なおかつ求めるところはロマンスであろうが収入であろうが変化ではなく増加、プラスアルファなんです。ところで聖書は伴侶との関係というものを極めて重要な要素と考えています。そしてそれらは自分に欠点があるということを自覚するときにさらに豊かになるんです。つまり今はまだ神の創造された本来の姿ではないと。実はそのことを理解して初めて神が結婚の目的として語っておられることが理解でき、配偶者のあなたの人生における役割というものを認識し始めるんですね。妻の畑がここ数年やってるファミリーサポーターという仕事があり、その一つに吃音のある、つまり喋るときにどもってしまう小学校3年生の男の子の送り迎えの奉仕があります。週一でその子を、小学校から言葉と聞こえの教室というところにバスで連れていくそんな仕事ですが、最近ふとした会話の中でその教室の先生に、この子のゴールは一体何ですかと聞いたそうなんですね。すると先生は、この子が僕はどもるんですと自分から人に言えたらそれがゴールですと言ったそうです。僕は素人考えで吃音が治ることがそのゴールだと思ってましたから、それを聞いて驚きましたが、確かに人に言えるというのはその欠点を受け入れそれと付き合っていく覚悟をしたということなんですね。ちょうどこのメッセージを準備していた時だったんで、あ、自分に欠点があるということを自覚した時にパートナーとの豊かな関係が始まるというこの心理と被りました。確かにそこから成長と変革が始まります。そして僕らは常にそのオンザウェイだと。その意味でもやっぱり結婚はゴールでなくスタートなんですね。そしてその働き手は神だ。だからあなたの求めるべきパートナーは、神があなたの人生で成しつつあるその作業を理解する人なんです。もしあなたがイエスを信じるなら、フィリピの1章6節にはこういう御言葉があります。フィリピ出しまっていいですか？あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますと。実はこの良い働きこそがあなたが本来の姿に戻ること。今のあなたはまだその影に過ぎません。イエスが変えつつある人と向き合うなら、その時僕らの目の前には今のその人とそして未来のその人の両方があるんです。未来の断片を僕らは垣間見るんですね。それはその人に関してもまた自分自身に関してもです。それはその人の中に確かに存在するんですが、通常は覆い隠されてます。先週実は用事があって名古屋に行ったんですが、新幹線の窓から綺麗な富士山が見えました。冬はよく見えるんですね。でも夏はほとんど見えません。実際は存在するんだけど、僕ら人間も神が変えつつある本当の姿を見れる時もあれば、欠点とか悪い習慣がそれを覆い隠してしまってるということもある。だからそのために必要な環境がクリスチャンの共同体なんです。交わりが必要ということ。それはあなたという存在を受け入れるだけでなく、神があなたのためになそうとしておられることに心を躍らせる仲間が必要だということです。 さて今日の本題にもう一度戻りますが、キリスト教の結婚は実はこのキリスト教の交わりの一番高密度なやつなんです。結婚はこの共同体の一番ハイデンシティなものだということ。あなたの人生に必要なのは、あなたの人生に入り込んでこんな風に言ってくれるパートナーを得ることです。つまり、あなたを愛してる。と同時に、神があなたの中になそうとしておられることに私は心を躍らせてる。私もその一部になりたい。キリストと共にあなたの成長を助けたい。そしてキリストにあって私が成長するのにもあなたの助けが必要です。そしていつか共にキリストの前に立つときには、これまでの悪いもんが全部削ぎ落とされた状態に僕らはなってるでしょう。そしてお互いを見て、あなたがこうなれると私はずっと信じてきましたよと。これが結婚の目的なんですね。僕らにはこんなハッピーエンディングが待ってるって、なんと素敵なことかと思います。さてここでもう一度、現実的な結婚に話題を戻しますが、今言いました互いを清め、創造主が互いの配偶者になそうとしているその未来形を形作る一助になるというのが結婚の目的と、そんな話を聞いてどう思いますかと聞くと、おそらく理屈はわかるけど、なんか高尚すぎない、なんか綺麗すぎないと皆さん思われるかもしれません。ですからそれに向かうための、4つの実践的なことをちょっとお伝えしておきたいと思います。それがちょっと言葉難しいんですけど、対立と包括と尊敬と決定権、この4つになります。1つ目の対立について、結婚には対立が生じる、その覚悟がまず必要です。つまり衝突する覚悟です。愛をもって真実を語り、変えるべきことについて語り合うとき、どうしても対立は生じる。それは、あなたが正しい人と結婚したんなら、そして二人の間に本当の結婚関係があるなら、これまで、他の人とは持ち得なかった形であなたの問題点と向き合うことになるからです。それはあなたに突き刺さります。間違いなく。ですから、この状態をまず予測してそれに備える必要があるんです。ある人が、結婚は宝石を研磨する機械のようだと言いました。ダイヤモンドを研磨できるのはダイヤモンドしかないんですね。二つの原石をタンブラーに入れてそれを回すことで、お互いが転がり合いながら角を取って、最終二つの美しい宝石になって、そこから出てくるんです。どうして美しくなったんか。それはお互いの角を削り合ったからです。だから第一に衝突を予測し、それに驚かんことです。うわ、この結婚失敗ちゃうか?じゃないんです。正しい状態なんです、それが。次に二番目の包括。結婚するならまず二人の相性が大事とよく言いますが、交際期間中に相性ぴったりと思ってたのに結婚したらそうでもなかったみたいな話はもうかなりの確率で耳にします。それは二つの山をある角度から見て、あ、近いなと思っても別の角度から見たらえらい離れてるっていうようなことはよーくある話やからです。結婚生活は全方位的に関わる関係です。ですから、なんぼ一日何時間も付き合って、それが何ヶ月、1年、2年あったとしても、深さが違う。だから包括的に相手を見、どの角度から見て二人は近く、またどの角度からは遠いのかを知って、その魅力、今感じているシンパシーは、年を追うごとに深まるシンパシーか、それともそうでは ないのか。結婚相手を探すとき、見定める必要があります。この人と結婚したいと思う理由は、年を取るごとに弱まる要素か、それとも強まる要素か。外見、仕事、お金持ってる持ってないなどではなく、この人は生涯の友、生涯通して信頼できる相談相手と思える人を選ぶべきでしょう。そして三つ目が尊敬です。これは以前もご紹介したロード・オブ・ザ・リングの作者のトールキンの言葉ですが、彼は尊敬できる人からの称賛に勝る報酬はないと言いました。尊敬できる人から褒められるのが最高のご褒美だと言うんですね。履歴書を見て尊敬するのは簡単です。でも10年後、20年後、あなたが尊敬できる人は誰か、あなたに変化を起こす方法を知ってる人は誰か、あなたのそばにいてくれる人、愛を持って真実を語る人、あなたのために犠牲を払ってでもあなたに変化を起こすことを厭わない人、そんな人があなたの尊敬に値する人物像です。そして最後にお話したいのは4つ目の決定権です。まず22節以下にはこういう御言葉があります。ですか、22節以下、妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。夫は妻の頭なのですと。ここにあるように妻と夫は役割が違いますが、この違いを両方が認めて愛を補完し結びつくとき、先ほど結婚は未来の愛を約束することだとお話ししましたが、その未来の愛の関係がいよいよ健全かつ豊かなものになるんです。そしてそれを実現するやり方が23節の最後にある頭としての権威です。この頭って一体何を意味するのか。私の理解ではそれは聖書の語る他のあらゆる意味に加えて最終決定権、あるいは指導権を意味します。要は意見が一致しないときは夫に決定権を委ねようということです。でもそれだけ聞いて、え、じゃあ男は有利ねって、下村先生はそういう考えなのって、畑井さんかわいそうと思わないでください。聖書は結婚における頭としての権威を僕らが正しく理解することができるように2つのことを語ってます。1つは、夫は決して自己満足のために頭としての権威を行使してはいけないということです。25節にはこうあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさいと。でもこの原則は、夫は決して自己満足のために行動してはいけないということを語るんです。夫の役目は常に妻の必要や願いを自分のこと以上に優先することです。それも常に。つまりこうです。例えば今晩お寿司か焼肉かで意見が分かれたとします。夫は焼肉が食べたいと、でも妻はお寿司がいいと譲らない、どうしても意見が合わない。そんな時、夫はエペソの5章の22節を覚えてるか、俺は頭なんだからやっぱり焼肉やろと。でもそれに対して妻は、でもその後25節はどう書いてる、あなたは私のために死ぬべき存在よ、食べ物にこだわるなんて全然死んでないじゃないって。冗談みたいな会話になりますが、彼女の言う通りで、キリストに従う夫なら自分の頭としての立場をこんな自己満足の達成に使うべきではないんです。むしろ妻の願いや必要を自分のこと以上に優先すべきです。つまり寿司が食べたい奥さんに付き合って寿司屋に行く、それがあなたの役目です。じゃあ指導権とは何なのか。 それは夫婦が合意に至らんとき、かつ妻の選択が彼女自身やあなた、あるいは結婚生活そのものにとって良くないと確信したときのみ、妻の意見ではなく自分の意見を採用するということで、集団には最終決定、最終決断を下す人が常に必要です。そしてそれをあなたが担うということです。夫と妻はよくパイロットと CA、 キャビンアテンダントと例えられますが、飛行機が危険に遭遇したとき、全力で迂回してその危険を避けるのは夫の役目です。しかし機内で病人が発生したとか、食べ物をどうするかとか、乗客一人一人のケアが必要というときは、それこそ CA、 キャビンアテンダントの出番です。その意味で今日の焼肉かお寿司かは、まあ CA マターでしょう。夫は自分の自己満足のために決定権を発動することがあってはならず、妻の意見よりも自分の意見を優先させるのは、その判断が夫婦のどっちにとっても最善と確信した時に限ります。聖書にはこの運用については細かいことは記してません。ただ夫を頭とせよというのみで、経済は誰が管理したり、また仕事についてはどうかなど、詳細については一切触れてません。それは聖書が場所、文化、時代を超えて通用する原則を僕らに与えてくれてるからです。聖書には、人は父と母を離れて妻に結びつくとありますが、これは未来の愛の約束ですから、自分の持ってきた文化を鵜呑みにして、過去に逆戻りすることはしてはならないし、そうではなく、すべてを二人で築いてゆけと聖書は言ってるんですね。リベラルは、夫の主導権みたいな一見オーソドックスな考えを嫌います。が、逆に保守派は、自分の生まれ育った文化の最速を持ち込もうとする。でも聖書は、そのどっちにも偏ってない、そういう中身が書かれてます。結婚の果たす役割、これが二つ目のポイントです。そして三つ目のポイントは、結婚に必要なもの。まずはその答えをお伝えします。そしてその後に聖書の根拠を示そうと思います。聖書が言うには、結婚を機能させるには、聖霊に支えられた福音と、それに基づいた愛の事前を行う能力が必要だと言います。結婚には愛の事前が必要って、なんと固いことをと思われるかもしれませんが、でもこれが結婚の鍵なんですね。そしてこれを抜きにしては結婚は成立しません。さて今日は、21節以降をお読みしましたが、そこにはキリストを恐れて互いに従い合いなさいとあります。ところで2週間前、あれは2月1日でしたが、そのメッセージを聞かれた方もこの中にはいると思いますが、その21節はそのちょっと前の18節で語られた御霊に満たされなさいという言葉があって、その流れで今日のこの21節が来てます。じゃあこの聖霊に満たされるとは何なんでしょう。それはその時も説明しましたが、ヨハネの16章14節でイエスご自身がこう言ってるんですね。御霊は私の栄光を表されます、私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのですと。つまりイエスがあなたのために死んだということは、これまで知ってたとしても、聖霊はそのイエスの愛の大きさ、つまりその深さ、広さ、長さ、高さを僕らに教え、それゆえにあなたの心は燃え上がるんです。さらに僕らは、自分はクリスチャンだと思うだけでなく、 それを心の中で歌い始めるんですね。覚えておられるでしょうか。あなたは歌ってる。それがあなたのイエスへの従順さを引き出すんです。内なる愛と喜びが他者に対してイエスの福音を語ることを容易にする。それが21節です。するとその次22節でパウロは言います。妻たちよ、夫に従いなさいと。あれ？って思いますよね。これまで聖霊の働きを語ってきたが、急に夫婦の問題ですか？って。By the way、これから夫婦について語りますが、となぜ言わないの？と。実はこの突然の移行、By the way も何もないのは、主題を変えてないからです。つまりパウロが言うてるのは、これを前提としなければ結婚関係は決してうまくいかないよということです。これが必要条件だと。心の中で神の愛を力強く知らなければ、結婚についてなすべきことを僕らは成し遂げることはできないんです。皆さん、世の中には愛の慈善活動が、まあ、あっちこっちにありますが、その慈善活動はお金をどこかで運をシステムを持ってる人が別のところにそのお金を供出することで成り立ってます。実は愛もこれと一緒なんです。愛をもらってるから、そのいただいた愛を他のところに僕らは使えるんです。あなたも配偶者よりも神を愛してるから、そして日頃神から十分な愛をもらってるから、たとえあなたにとって不十分な配偶者であったとしても、そこに神の愛を注げるんです。それゆえに配偶者を正しく愛せるし、そこから返ってくる愛がたとえ少なくても愛し続けることができるんですね。じゃあ結婚生活の健全さを保つのに必要な、さっき言った福音とまた愛の慈善活動をする力って一体どうすれば手に入れることができるのか。それは聖霊によります。聖霊が福音を現実のものとするんです。だからバイザウェイもなく、今まで話してた福音談義がいきなり結婚談義に、イエスこそが完璧な配偶者やったから。あなたには配偶者としてのイエスの姿が、そしてイエスの愛が見えるでしょうか。十字架上でとんでもない配偶者である僕らを見下ろしながら、それでも僕らの配偶者として、それも歴史上最高の配偶者として、イエスはその愛の声にとどまってくださいました。イエスはとどまられたんです。愛をもって真理を語り、僕らのことを見捨てんかった。それゆえにその死を通しての復活があったんです。もしあなたがそこまでなされたキリストの愛を知り、聖霊がその真実をあなたの心に刻み込むなら、そしてあなたが配偶者より神を愛するなら、その時あなたは本当の意味で配偶者を正しく愛することができるでしょう。でも逆なら、つまり配偶者を神より愛し、配偶者があなたの愛の源泉なら、そんな風に言うと一見ええことのように聞こえますが、あなたは彼女を正しく愛することはできません。彼のことを愛することはできないんです。もちろんクリスチャンでない人が結婚を送ってる場合もあります。それは自覚せんままにイエスの御跡を踏んでるからです。福音の要点を再現してるんです、その人は。自覚せんままにキリストの自己犠牲的な愛を実践してる。確かに世の中にそういう人はおられます。福音を体現するとき、ただ福音を体現するとき、 あなたは初めて配偶者を愛することができるんですね。結婚に必要なもの、3つ目のポイントです。パウロはこれは深い神秘だと言ってます。旧約では神とイスラエルの結婚というものを何度も語り、また新約に至ってはイエスと教会の結婚が何度も語られてますが、これは単なる比喩ではありません。黙示録に言うと、これこそが現実だって。そしていつの日か必ず子羊の宴席が設けられ、イエスと僕らが一つになる日が来るんです。それをもっと直球で言うなら、聖書は人間の結婚は終末に起こる究極の結婚を指し示していると言います。最高に陶酔的な夫婦の愛の瞬間でさえ、主の懐に飛び込む時に感じる喜びの予兆に過ぎない。なぜならそれこそがあなたの創造された目的やからです。人間の愛はその究極を指し示す指標に過ぎません。人間の愛は究極ではなくて、究極の結婚こそが究極だ。となると、その究極の結婚を理解せん限り、独身生活も結婚生活もうまくいきません。なぜ独身生活までうまくいかないんかと思いますよね。理由は2つあります。一つは、結婚を強く望みすぎて不幸になることです。結婚前人生なんて意味がないと言い出しかねない。そしてもう一つは、独身時代に逆に結婚を十分望まんかったり、結婚を恐れてその考えを嫌ったりすることもあります。しかし、人間の結婚が究極ではないということを理解したら、この理解を持ったら、独身生活も穏やかに過ごせるんですよね。なぜか、それは確かに結婚は望むが、究極の結婚、究極の抱擁、究極の宴がイエスを信じる者には約束されてるということを知ってるからです。真に自分を満たしてくれるものが私には約束されてるんだ。そのことを理解するとき、独身にあってもまた結婚においても動じない本物の心の軸が与えられます。逆に、人間の結婚が究極ではないということを知らないなら、そのことが分かってないなら、結局独身も結婚もうまくいきません。それは、その期待と失望が世の結婚を押しつぶすからです。ここに神秘があります。結婚は福音を理解する助けとなる。そしてそれと同時に、福音は結婚と独身の両方にあなたが立派に生きる力を与えてくれます。独身の方も、あるいはすでに結婚されている方も、ぜひこのことを思い巡らせていただきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。聖霊に満たされなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。この素晴らしいパノラマを今日私たちに見せてくださり感謝します。結婚の持つ計り知れない聖書的知恵をあなたは教えてくださいました。これほどに深い知識を必要とする時代も文化もこれまでなかったんじゃないかと思わされます。しかし私たちにとってはこれはどうしても必要なことです。神様、どうか今日礼拝に預かられたお一人お一人が、聖霊を通して今日学んだことを、独身にあってもまた結婚関係にあっても、自らの人生にふさわしく適応していくことができますよう、どうぞお導きください。 しい習慣もそれぞれに戦いの中にありますが、あなたご自身が共にいてくださり、強め励ましてくださいますように。私たちの尊き救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。